大きな働きをなし、その死からよみがえった方に対して天の父が、つまり神様が三つの違う名を与えたということはもうすでに分かっておいでのことと思うんです。そしてイエス様が私の名で求めなさいと言ったものを私たちが使うことができるようになるためにどのような名があるのか聖書を調べたんですけれども、聖書ではこれは新改訳聖書の原本であるネステルの24本を調べたんですが、全部で4つの名前が私たちの方で使える名として可能性があるということが分かったわけです。つまりイエスの名、主イエスの名、イエスキリストの名、主イエスキリストの名というものです。先週は聖書に使われている4つの名と十字架で偉大な働きをしたキリストに、つまり御子に神様が与えた3つの名とお互いにどのような関連性があるのかということについての学びをしたわけです。つまり神様がキリストに御子にとも呼ばれている与えた一つ一つの名というものと聖書で使われている4つの名とどれがどれと関連性を持つのかということについての裏付けをしたわけです。今日はここで実は聖書には一つ一つの名の使い方について矛盾しているように思われるところがあるものですから、それについての学びに入りたいんですけれども、覚えておいでと思うんですが、バプテズマというものに関して2つの違う名が使われております。一つは使徒の働き術書2章の37節と38節で使われている、こういう使い方がしております。読んでみます。使徒の働き術書2章の37節と38節とで、ね、こう使われている、こういうふうな使われ方です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼に答えた、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうという言い方をしている。ところがですね、使徒の働き書8章では、使徒の8章の14節からは、実はもう一つあるんですが、使徒の8章の14節からはこういう言葉が使われています。さてエルサレムにいる使徒たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。もう一ついきましょう。使徒の19章の使徒の働きの書19章の一節から読むとこういう言葉が書いてあります。使徒の働きの書19章の一節からこう言ってる。アポロがコリントにいた間にポールは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですか。というとヨハネのバプテスマですと答えた。そこでポールは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの名によってバプテスマを受けたということが書いてあります。つまり片側ではイエスキリストの名と言っている、片側では主イエスの名と言っている、それでバプテスマと言っている。質問となるのは、どうしてこのような違いがあるのか、どのような時にどの名を使えばよいのかというのが質問になります。まだこの他に同じような疑問が出てまいります。父なる神に感謝をするということに関して2つの違う名が使われているんですよ。一つはコロサイ書の3章の17節でもって、コロサイ書の3章の17節ではこういうふうに使われている。コロサイ書の3章の17節ではこう言ってます。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。ところがですね、エペソの5章の20節では、エペソ人への手紙の5章の20節ではこう言ってるんです。いつでもすべてのことについて私の主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。だから本来ならばこのような違いに対してその名を使う原理というのが規則についての学びに入らなければいけないものと思うんです。 けれども、実はこの学びに入る前にピリピ書の2章で神様がキリストに与えたイエスの名というものについて数々の疑問を解消しないことには、バプテスマにおける呼び名の違いというものも、そして父なる神に感謝を表す時の名の違いというものについての説明に入ることができないんですよ。ですから今日はまずピリピ2章でのイエスの名というものについて、どのような時にどのような形で使われる名なのかという学びに入ります。大変に残念なことなんですけれども、現在キリスト教の教会全体でことにカリスマ関係のグループと呼ばれている人たちの間でもって、イエス様が私の名でと言ったものに対して大きな間違いをしているんです。これ私個人から見て間違いと言うんではなくて、聖書に書かれているものから見て間違いをしているものなんですけれども、この間違いを正すということが必要になってまいります。イエス様がこの世で活動していたときには、その日には私の名で求めなさいという指示を弟子たちに与えております。十字架の死からよみがえってからは、私の名でこうしなさい、ああしなさいという指示をキリストの体である私たちに与えております。そして天の父は十字架の死からよみがえったキリストに対して3つの違う名を与えたと聖書で教えています。だから私たちが使うことが許されている名というものは、祈りをしましょう、私たちが使うべき名というものは3つあるはずということになるはずなんですよ、理論的には。ところが現実はどうなのか、多くのクリスチャンはどういう名を使っているか。イエス様が私の名で天の父に求めなさいという指示を与えたからといって、求める祈りをするときにイエスの名で求めます、こういうものを与えてくださいという祈り方をするんですよ。イエス様が私の名で悪霊の追い出しをしなさい、私の名で病人に手を置けば病人は癒されると教えているからといって、サタンや悪霊に命令するときに使う名も、それからまた病気の癒しの祈りをするときに使う名も、求める祈りをするときと同じようにイエスの名というものを使っているんです。天の父に感謝の気持ちを表すときにもイエスの名でというものを使っているんですよ。イエスの名というもので全てこと足りるとする理由は多分2つあるんだろうと思うんです。私のこれは推測です。1つはピリピ書の2章の10節でもって、イエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめると言っているところから、この名を使っていさえすれば全ての問題に当てはまるのではないかという気持ちがあるからではないかと私は推測するんです。でもう一つの理由がある。もう一つの可能性は、原本のギリシャ語の聖書では彼の名、その名と訳すべき言葉が使われているのに、日本語の聖書では、これは新改訳でも口訳でも同じですよ、同じにイエスの名という言葉に訳されているところが3箇所あるんです。そういうところからイエスの名というもので全てが事足りるというふうになったのではないかと思うんです。ところが聖書では、つまり私たちに教えるために、間違いを正すために、さらに成長させるために神の霊が書かした聖書では、イエスの名という言葉はほとんど使われていないんです。思い出してほしいんですけれども、聖書には新改訳の聖書の原本であるネステルの24版にはイエスの名というものが使われているところは全部で6箇所あるんですけれども、その中でその名の使い方で私たちにとって参考となると思われるものは使徒の4章30節だけでした。それで2週間前に使徒の4章30節でのこの名の使い方については、私がこのまま受け入れて真似をするのではなくて、もう少し御言葉の学びをする必要があるということをお知らせをしたんでした。つまりはっきり言っちゃうと、使徒の4章30節でイエスの名でという言葉が使われているけれども、この名の使い方には疑問があるということをお知らせをしたわけです。その理由は、実はですね、先週ヘブル書の1章に基づいて神様が十字架で偉大な働きを済ました御子に対して特別な名を相続させたというところで説明をしております。 この名がこのヘブル書一章で神様がキリストに与えた特別な名というものがについての学びをしたときにこういうことを言ったわけです。そのまま引用しますよ。昔はつまり古い契約の時代には宇宙を作った父なる神のことを主と呼んでおりました。けれども新しい契約の時代となってからはこの名は御使いたちよりもさらに優れた名を相続されたイエス・キリストに向けてだけ使われるべき名となっているんです。ところがですね、こういうことが起こっているんですよ。使徒の4章でペテロとヨハネが牢屋から出てきたときにこの2人が仲間のところに行き事の次第を説明したわけです。この時にその仲間が祈った祈りの中でもってイエスの名というものが使われているんです。しかも神様に向かってあなたの聖なるしもべイエスの名によってという使われ方がしてあるんです。ですから私たちはヨハネとペテロとヨハネのその仲間というのがこの名をどんなふうに使ったのかということを聖書で詳しく調べてみる必要が出てまいります。今日はここから学びに入りましょう。使徒の働きの書4章の一節からどういうことが起こったのか細かに調べていこうと思うんです。使徒の働きの書4章の一節から読んでいきます。結構長いこと読まなきゃいけないんですけども全部読んでいきましょう。使徒の働きの書4章の一節からいきます。彼らが民に話していると祭司たち宮の司祭長また外側へ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教えイエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ男の数が5000人ほどになった。翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナスカヤパヨハネアレキザンデルその他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせてあなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々私たちが今日取り調べているのが病人に行った栄技についてでありその人が何によって癒されたのかということのためであるなら皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ彼が死者の中から蘇らしたナザレ人イエス・キリストの皆によるイエス・キリストの名によるんです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの名の他に私たちが救われるべき名としてどのような名も人間に与えられていないからです。さあこの言葉気をつけてください。これその前に言ってるでしょ。聖霊に満たされて言ったと言ってる。だからこれは神の言葉ととっていい言葉なんですよ。13節でいきます。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは2人に議会から退場するに命じそして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことをエルサレムの住民全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私は自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので人々のために二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。さあその次です。釈放された二人は仲間のところへ行き祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よあなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち物々のためのむなしいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり指導者たちは主とキリストとに反抗して一つに組んだ。事実ヘルズとポンテのピラトは異邦人 いや、イエス、イスラエルの民と一緒にあなたが油注がれた、あなたは聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたはしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。さあ、この出来事に基づいてまず質問となるのは、ペテロとヨハネの仲間たちと呼ばれている人たちは誰なのかということなんです。ペテロやヨハネと一緒に五旬節の日に聖霊のバプテスマを受けた120人の兄弟なのか、キリストの兄弟姉妹のことなのか。これ兄弟という名前はですね、使徒の一章の15節で使われてるんですよ。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロもその中に立っていったと言って、そしてマッティアという男をですね、イスカリオテユダの代わりに使徒として立てました。この兄弟姉妹に対しては神の霊は仲間という言葉は使わないと思うんです。もしも兄弟という言葉以外の呼び方をするとしたら、聖書に書かした神の霊は仲間という言葉よりもっと適切な言葉を使うと思うんですよ。二つ目の可能性にいきましょう。この120人が聖霊のバプテスマを受けたのを見て救いを求めた3000人を、イエス・キリストの名でバプテスマを受けた人たちを仲間と呼んでいるか、これは使徒の2章の41節で言っています。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、その日3000人ほどが弟子に加えられたって、この連中のことを言ってるのか、仲間というのは。それとも3つ目、40年間もいざりで歩けなかった男は癒され、それに驚いた人たちがペテロの口から話すイエス様のことを聞いて、これ全部ユダヤ人ですよ、救われた5000人、これは使徒の4章4節で言ってるというのを仲間と呼んでいるのか、ペテロとヨハネが仲間と呼んだ人たちは誰なのかということははっきりと聖書に書いてないんですけども、ペテロの仲間たちは心を一つにして神に向かって祈ったと24節書いてあります。4章24節書いてある。ここで質問が出てくるんです。神様に向かって祈った時どの名を使ったのか、言い直しをしましょう。この仲間はどういう理由で、私の推測ですよ、だからこの推測が必要なんです、どういう理由でイエスの名を使って神様に向かって祈っているのか。この時にですね、イエス・キリストの名というものを使うことはしないはずです。どうしてか、もう使徒の働きによる3章の1節から6節でもってすでにこの名を使ってペテロとヨハネがこの男を癒しているからです。4章の1節から10節でもこのイエス・キリストの名でこの男を癒したと宣言している。つまりペテロとヨハネとは病人を癒すときにどの名を使えばよいのか知っております。でそれだけじゃない、どの名を使って癒したのかということもこの連中に話をしている。つまりサタンの仕業を打ち壊すために使う名というものはイエス・キリストの名であるということを知っていて使っています。神様はサタンじゃありません。サタンの仕業を起こしている人でもない。だからイエス・キリストの名によって印と不思議な技を行わせてくださいと、神である主に向かって祈ることはできないことになるわけです。すると残るのは3つの名のうちのどれかということになるわけですよ。イエスの中、主イエスの中、それとも主イエス・キリストの中。さあここでですよ、この使徒の4章のこの出来事ですね、2つのことを同時に調べてほしいんです。1つはこの人たち、この仲間と呼ばれている人たちはこの祈りをするときに神様にどういう言葉で、神様をどういう言葉で呼んでいるのか、もう1つはこの連中はイエス様のことを何て呼んでいるのか、この2つをいっぺんに調べてほしいんです。4章から、まず4章の 24節を見ていただけますと、この連中がどういう言葉で祈ったのか。まず、主よ、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた方ですと言って祈りを誰に向けているのか教えています。29節では、主よ、今彼らの脅かしをご覧になりと言っている。ところが、この言葉は、この呼び方は神様を指しているということはですね、もう24節でお分かりになるだろうと思う。これを聞いた人々は皆心を一つで神に向かい声を上げて言った、主よ、新約聖書のというものはですね、ギリシャ語で書かれて多くの国の言葉に訳されているんですけれども、その原本となるギリシャ語聖書には大きく分けると2つ存在しているということは以前からお知らせをしております。新改訳聖書の原本であるネステレ24版というものの他に、ステファヌスと呼ばれている原本が存在し、多くの国の言葉に訳され使われております。このステファヌスによると、使徒の4章の24節では、新改訳ではこう言ってるでしょ、主よ、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた方ですという言葉になっているんだけれども、ステファノスで書いてあるものをそのまま日本語に訳すと、こういう言葉に言わなきゃいけないものになります。主よ、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた神です。だから、ここでもって主よという言葉、神様だというのは、これはっきり分かると思うんです。もしもステファノスも見るわ。それから4章の31節でもって、彼らがこう祈ると、その場、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。そうすると、主よという言葉は神様を指しているということ、これはっきりすると思うんです。さあ、そこでもう一つの質問ですよ。じゃあ、イエス様のことをこの連中は何と呼んでいるか。実はですね、この呼び方は使徒の働きの書2章から始まっているんです。これ4章で急にこの言葉を呼び出したんじゃないんです。2章から始まっています。使徒の働きの書2章の22節では、こういうふうな名前でイエス様のことを呼んでるんですよ。こう言いました。途中から言いました。22節から、ガリイスラエルの人たち、この言葉をよく聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。これらのことによって神はあなた方にこの方の証をされるんです。これはあなた方自身がご承知のことです。神はナザレ人イエスによってという。だけどこの呼び方は誰を対象にして言ってるか。イエス様を救い主と認めていないイスラエルの連中に向かって使っている言葉ですよ。その次、3章の使徒の働きの書3章の13節を見ていただきましょう。3章の13節では、頭から言いますよ。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。誰に向かって喋ってるか。12節ではっきり分かるでしょ。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのか。つまり、イエス様は救い主と認めていないイスラエルの人たちに向かって使っている呼びなんです。同じ使徒の3章26節ではこういう言葉が使われている。3章の26節では、神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な世界から立ち返らせてくださるためなのです。これもお分かりだろうと思う。イエスも救い主と認めていないイスラエルの連中に向かって使っている意味なんですよ。さあ、その次は使徒の働きの書4章の27節です。この仲間たちというのが使った言葉の中での祈りです。27節だけ言います。
事実、ヘロデとポンテロ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの見てと御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたと言う。でもう一つあるのが使徒の働き書4章の30節です。神様に向かって祈っている言葉です。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって印や不思議な技を行わせてください。このままで日本語に訳したものを使うと、ペテロやヨハネの仲間が使った祈りの言葉というものは、イエス様をあたかも自分たちの一人のように、自分たちの仲間、同格の者としての取り扱いをしております。イエス様を救い主と認めていないユダヤ人たちに向かって使っているのと同じ呼び名をしております。しかもしもべという言葉になっている。ところがですね、この言葉はギリシャ語でパイスという言葉なんですけど、聖書では全部で24回使われております。新改訳ではこの24回使われているうちでもってしもべという日本語に訳されているところが13回あります。でもちろんこれ客地見ていただければ分かるんだけど、直訳子と書いてある、子供と書いてある、これは6回あります。原本に、いや本文の中でもってこのパイスというギリシャ語が子供あるいは子と訳されているのは6箇所、ゲナと訳されているのは1箇所です。あとはですね、侍従たちとかで少年青年という日本語に訳されております。だからですよ、このしもべというのはここであなたの子というのか、どちらでも訳せる言葉がここに使われているんです。さあ旧約聖書に行ってみましょう。旧約聖書では将来になって生まれてくるイエス様のことを予言して、神様が何て呼んでいるか、イザヤ書の42章でこういう呼び方をしているんですよ。イザヤ書の42章の1節から読んでみましょう。イザヤ書の42章の1節から読んでいきます。こう言ってるんですよ。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えず朽ち毛ない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。イエス様のこと言ってるんですよ。彼は私のしもべという言葉を使って読んでおります。これをマタイの12章でそのまま引用してるんです。読んでみましょうか。マタイの12章の17節から読んでみましょう。マタイの12章の17節から読みます。それ前に15節からいきましょう。イエスはそれを知ってそこを去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを見なやし、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私が彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは異邦人は彼の名に望みをかける。だからこういう祈りの言葉から推測できることは、ペテロとヨハネの仲間というものはまだユダヤ教の教えから抜け出ることができていない霊的な赤ん坊のクリスチャンであって、この人たちが自分たちで良いと考えた名で祈っているものであると推測することができるわけです。つまりこの祈りをした人たち、使徒の働き書4章の29節30節の祈りをした人たちは古い契約の教えからユダヤ教から抜け出すことができていない連中です。つい最近イエス・キリストを救い主と認め受けられた人たちであるということを示しております。 私たちが天の父と呼んでいる方を、古い契約の時代のユダヤ人たちは高い高いところに祀り上げています。自分たちにとって天の父という感じを持っておりませんでした。規則を与える神様、裁きの神様、主人としもべという関係に見ていたわけです。イエス様自身は宇宙を作った神様を天の父、父という呼び方をしておりました。十二弟子をはじめとしてイエス様のそばでいて教えを受けていた他の弟子たちもイエス様がこの呼び方をしているというのは知っていますけれども、十二弟子を含めてイエス様の弟子となっていたイスラエルの民は、ユダヤ人たちは、神様を天に行ったと記録されているところは4つの福祉は一つもないんですよ。まして当時の一般のユダヤ人たちには宇宙を作った神様を主という呼び方以外の呼び方はできなかったんです。だから一般のユダヤ人たちが宇宙を作った神様に向けて祈りをするときに、そしてイエス様が私の名で天主に祈りなさいと言ったものを実践しようとしたらば、どの名を使って祈ることができるのか想像してみてほしいんです。主イエスの名によってあなたのしもべたちに御言葉を与えた人に語らせてくださいと祈りができるか。ユダヤ教を信じている連中にとってみたらば、主という呼び名は神様に向けた呼び名なんですよ。つまり主イエスの名によってとか、主イエスキリストの名によってという言葉を使った祈りは、神様に向けて自分たちにとっての主に向けて祈ることができるものなんです。だからそういうね、呼び名を使うことができるか、できないということになるわけです。残るのは何か、イエスの名によってお願いしますという言葉以外には名を使った祈りをすることはできないということになるわけですよ。だから使徒の働きの書4章でのペテロとヨハネの仲間というものは、ユダヤ教からやっと抜け出してイエスも救い主と受け入れた霊的な面では赤ん坊のクリスチャンである連中が、神様に向かってあなたの聖なるしもべイエスの名によってという祈りをしたということになるわけです。さあ、ここで注意してくださいよ。この連中が使ったあなたの聖なるしもべイエスの名によってというものと、ピリピの2章で神がキリストを高く上げて全ての名に勝る名を与えた時のイエスの名というものとは、同じイエスの名という言葉が使われているけれども同じ意味を持つ言葉ではないんですよ。この連中が使った言葉というもの、つまりペテロとヨハネの仲間が使った言葉は、天にいる神様に向かって宇宙を作り自分たちに裁きをもたらす神様、規則の神様、契約の神様に向かってイエス様あたかも自分たちの一人であるかのような取り扱いをした言葉を使っているわけです。だから使徒の4章でのイエスの名という使い方を私が真似をして使ってはいけないものとなるんですよ。だったらじゃあピリピの2章に基づくイエスの名というものについてはどうしたらいいのか、後ほど戻ってくることにいたしましょう。私たちがもっと注意しなければいけない点があるんですよ。これはピリピの2章をよく読むと分かるんですけれども、この名は私たちがこの名を使って天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの全てを服従させるためのものではないんですよ。読んでみましょうか。ピリピの2章の6節から読んでみましょう。こう教えてるんですよ。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの全てが人をかがめ、全ての口がイエスキリストは主であると告白して死なる神が褒めたたえられるためです。後ほどこの点についての学びをいたしますけれども、簡単に言いましょう。この名がキリストに与えられた目的は、 全てのものが、その3つの世界が、この名によってイエス・キリストは主であるという告白をするためです。すでに3つの世界が膝をかがめている状態となっている時に、この名によって父なる神が褒めたたえるためになる名なんですよ。ところが現在のところ、3つの世界がイエスの名に膝をかがめているかいないでしょ。イエス・キリストを主とあがめているかいないでしょ。どうしてか考えてみていただきましょう。誰が全てのものが膝をかがめるようにするのか、そして父なる神が褒めたたえられるようにするのか、いつこれ現実になると聖書で教えてるか、ちょっと話を飛ばしてみましょう。後ほどもっと詳しい学びをしたいんですが、サタンの活動が封じられ、サタンが縛られて活動することができなくなり、イエス様を救いの人受け入れることを拒否している人たちがこの地球からいなくなった時に、初めて全てのものが膝をかがめてイエス・キリストは主であるという告白をするようになるわけでしょ。それはいつか、現在ではまだその時は来ていないというのは分かるだろうと思う。この点については後ほど持ってまいります。さて、こうなってくると、イエス様が私の名でこうしなさいという指示を与えた名というものが4つあって、しかも天の父が十字架で大きな働きを遂げたキリストに与えた名前が3つあるというところから見ると、しかもそのイエスの名というものが4つのうちのその1つの名はですね、現在果たして我々は使っていいのか良くないのかって疑問が出てくると、残りは3つということになるわけでしょ。その3つの名の中でもって、主イエスの名というものと主イエスキリストの名というものとの違いは何なのかという質問が出てくるわけです。どういうものを基準として、片方ではイエスという言葉が使われている、もちろん主イエスというんだけど、イエスという名前が使われている、もう片方イエスキリストという言葉が使われているのか、どういう何を基準として言っているのかという質問が出てまいります。この点についての規則あるいは原則が分かると、例えばバプテスマに関してどういう規則に基づいて使徒の働き書2章ではイエス・キリストの名でバプテスマと言っているのか、使徒の19章の5節では主イエスの名でバプテスマを受けたと書いてあるのか、でこの違いが、違いの理由がはっきりとしてくるわけです。父なる神に感謝をするときに、エペソの5章20節では主イエス・キリストの何をってと教えているのに、この最初の3章17節は主イエスの名でと言っている、この違いが、違いの理由がはっきりとしてくるわけです。言い直しをしましょう。一つの理論、一つの理屈が当てはまります。名の使い方に矛盾がないということが分かるということです。さあ、どうやったらいいか。十字架の働きとよみがえりとの活動は、マリアから生まれた人の子としてのイエス様がしていることだというのが分かるだろうと思う。イエス様は神様の道と神様の愛とを人々に示しました。この時点では放棄の肉を切るという形の割礼でもって神様と契約を成立をしているユダヤ人たち、イスラエルの民だけに示しているものです。イエス様が十字架にかけられる日の前の晩に鞭で打たれております。このことによって病気からの癒しの道を開いております。この癒しの道は現在の私たちも通用する道です。イエス様は人間の代表として神様に対する罪の贖いを成し遂げました。これはユダヤ人たちだけではなくて全世界の人類のためにしたことです。ヨハネ第1の時は2章の2節でそうだと言っている。全世界の罪のためにと言っている。そしてイエス様はサタンやその手下どもを力づけにしております。これはコロサイ書の2章で言っている。これ読んでみましょう。コロサイ書の2章の13節から読んでいくと分かります。こういうものだと言っている。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。 それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている最後の証書を無効にされたからです。神はこの証書を十字架に取り付け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての被害と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと言っている。この15節の脚注を見ていきましょう。別訳十字架と書いてある。だからこの十字架において全ての支配と権威の武装を解除して晒し者としたということになるわけです。それだけじゃない、経済的に裕福な生活を送ることができる道を開いております。これはコリント第2の8章の9節です。そして十字架の光が蘇っているんですよ。で、十字架の光が蘇って、神様、天の父と新しい契約を成立させております。この働きをした方をポールの手紙では、でペテロもヨハネの手紙でも、キリストが成し遂げたという言葉を使うようになっています。だけどこれはイエス様がやってるんですよ。さあ、そうするとこれ質問が出てまいります。新しい契約が成立してからのキリストという呼び名は何を意味しているのか。四つの福音書ではイエス様がしたと言ってる。なのに、なんでこれ新しい契約になってからキリストという名前に変えちゃってるのか。ことにですね、イエス様が私の名でこうしなさいと言ったものと関連して、どうしてここにキリストという名前が使ってるあれてるのかという点考えてみてほしいんです。先週の学びの時間ですね、こういうことをお知らせいたしました。思い出していただきましょう。十字架の死とよみがえりとを通してイエス様は3つのことを達成していると先週説明しました。この3つのことを達成した方のことを新しい契約の時代になるとキリストという呼び方をしているんだと言った。復習しますよ。一つは人類全体の罪の贖いを成し遂げております。これ4つの福音書ではイエスという名で呼ばれている方が成し遂げたと言ってる。2つ目には十字架の死から蘇る段階においてサタンとその手下どもを力どきにしております。これは十字架にかかったイエス様が達成していることなんですよ。だけどこの方を後ほどのキリストという呼び方に変えております。3つ目、イエス様がご自分の血を携えて天の父と新しい契約を成立をさせ、異邦人にも救いの道を開いております。こういう働きをしたイエスを救いの人と受け入れることでもって、その人は、つまりクリスチャンとなった人は神の義と見なされているわけです。こういう働きをした人たちのことをポールの手紙から始まって、その後ではキリストと呼んでいるわけですよ。さあ、そうなってくるとですよ、新しい契約においてキリストという言葉はどういう意味を持つ言葉か。ここでですね、十字架の死から蘇ったイエス様が天の父から受けた名の中の一つのエペソ書の一章での全ての名の目高く置かれる名というものが関係してくるんですよ。こういうのなんです。エペソ人への手紙一章の17節から読んでみましょう。こういうふうにして与えられた名なんです。これが関係してまいります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心と目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えるのがどのようなものか、聖霊の受け継ぐものはどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方は知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中に蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、全ての支配権威権力主権の上に、また今のばかりであると次に国においても捉えられる全ての斜め高く置かれましたと言っている。これ言っているこのキリストというのは、これは昔はイエス様という名前で呼んでいたのと同じ方のことですよ。さあ、そうするとまずこういうことを言う。イエス様は十字架の死からよみがえってこの地上に姿を現す前に、神様の霊あるいは神様の全能の力で死からよみがえった時に、サタンとその手下どもを力抜きにしております。このこと自体はキリストと何関係ないんですよ。 けれども十字架の死からよみがえった後で、新しい契約が成立した後で何をしたか、この先に書いてあるんですよ。エペソの1章の22節から書いてあるんです。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方を満ちておられるところです。つまり何を言ってるか、サタンがその手下ども力抜きにしておく権威と力とキリストの体、つまりクリスチャン一人一人に与えているんですよ。言い直しをしましょう。神の義とされている人々一人一人にサタンとその手下ども力抜きにしておく権威と力と道と与えているんです。これがキリストという言葉で表されているんですよ。つまりサタンによって束縛されている人をクリスチャンが自由にする動きに関連してキリストという言葉が使われているんです。さあ、これを図式にしてみましょう。先週図式にしたものをですね、もう一度図式にし直しをします。でこの情報を付け加えてみます。どういうことになるか、今回はですね、その名前でもってイエス・キリストの名前で書かせていきましょう。主イエスの名、主イエスキリストの名というものだけでは、だけど主という言葉は面倒くさいけど抜かしておきますよ。片側でイエスの名というのがある。今言ってるのはこれイエスという言葉だけ私は集中したいんですよ。もう片側ではさ、イエスキリストの名というものと言います。さあ、このイエスというのが一体何をした人か、十字架の死から蘇る時までに大きな仕事を達成している方につけられた名がイエスでしょう。神様に対する罪の贖いをしています。救いの道を開いて異邦人にも、病気のから癒しの道を開きました。サタンとその手下ともを力抜きにしています。十字架の死から蘇って新しい契約を成立させています。これ全部イエスの働きですよ。で昔はですね、これ私はですね、ここで実は十字架が来るという言い方をしてた。十字架から蘇ってから新しい契約を成立させているんです。これイエスが言ったことです。キリストじゃない、イエスが言ったことです。そうして来るとこの十字架をですね、ここでまた境にしてイエスとそのキリストとの名前の違いだと言っちゃいけないと思います。十字架はこのイエス様自身が達成したことです。イエスという名前とイエス・キリストという名前の違いはもうちょっと後になってきている。どこが違うのか、これはですね、この十字架でのこれだけの全部の働きの結果をクリスチャンが一人一人に与えているというところなんですよ。ことにサタンの力の時にしておく権威と力と道と与えている。これがキリストという言葉で表されているという意味なんです。だからですよ、イエス・キリストと呼ばれているこのキリストという名前は何を意味しているか、十字架で達成した働きの結果を生み出す力と権威と神の家族となった人に与えているものだということを表している。だから病人を癒し、悪霊に苦しめられている人を自由にし、福音を述べ伝えて救いに導くということをする権威、力、道と与えている方をキリストで呼んでいるんですよ。これがですね、聖書の中でイエス・キリストと呼ばれている時の言葉の使い方、イエス様がこれだけのことをやってくれた、そしてその力と権威と我々に与えてくれた、だからイエス・キリストがどうしたこうしたということなんですよ。サタンやクレートに向かってイエス・キリストの名前、イエスもここでもってサタンとクレートを力抜きにしている、その権威を与えてくれている、だから命令ができるわけでしょ。主イエス・キリストの名前、これ問題なんですよ。だけどこの主イエス・キリストとイエス・キリスト、主がついたのが一体どうなるか、主をつけてみましょう。主イエス・キリストの名前、今度は主
イエス・キリストの名前、主イエスの名と主イエス・キリストって特にどういう違うのか、何を表しているか。十字架の死とよみがえりを通して大きな救いの道を開けたイエス様のことを、イエス・キリストをですね、救い主、主人、主と呼ぶことのできる人たちだけが主イエスの名、あるいは主イエス・キリストの名というものを使うことができるようになっております。つまりイエス様を、イエス・キリストを言い換えたらば、新しい契約を成立をさせてサタンやその手下どもを力抜きにしておく権威と力と道とを準備しているイエス様を救いの人受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちだけがイエス様のことを新しい契約を成立してからキリストと呼んでいる方を主と呼ぶことができるわけです。だから聖書ではこの人たちのことをキリストの体と呼んでいるわけです。教会とも呼んでいます。しかもキリストの体というのはですね、この広い世界にただ一つが存在していないんですよ。エペソの4章の4節でそう言って、そうだと言っている。読んでみましょう。エペソの4章4節って待って、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召され召しのもたらした望みが一つあったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの主なる神は一つです。だから主イエスの名、あるいは主イエス・キリストの名ということを使う人は、その名を使う相手の人のことを自分にとって身内の人、自分の仲間と見ているということを示しております。つまりその使う人自身が相手の人のことを主と見ている人だというときに、主イエスの名、あるいは主イエス・キリストの名というのを使える。さあそこでですよ、今度はこのキリストの名というのをいきますよ。主イエス・キリストの名です。なんでじゃあ主イエスの名と主イエス・キリストの名で違いがあるのか。このキリストは何を意味するか言ったでしょ。十字架でもってサタンとその手下どもを力づけにしているというのは、このキリストというものに関係しているわけでしょ。十字架でもって力抜きにしておく、そのサタンの働きをこの言葉の中でもって表しているから、だからキリストという名が使わなきゃいけないんです。何で言うか、相手の人は、あなたが使うその相手の人がサタンに何かの理由で束縛をされている、だからそこから自由にしたいという時にこのキリストという名が使わなきゃいけない。あるいはその話題を出している時に、昔そのサタンに束縛をされていた、その時の話をする時には、主イエス・キリストという名前を使わなきゃいけない。そこから自由にしてるから。ところがですよ、救いの道まで十字架の死から向けて新しい契約を成立させた、サタンの力抜きにしたというところの話までだったらば、サタンの影響はここにないんですから、何もイエス・キリストという名前を使う必要がないわけなんですよ。ここでもって違いが出てくるということになるわけなんです。さあ、じゃあそれならば、じゃあイエス・キリスト、主という言葉を使ってないのはどうなのか。まずその前に主イエスの名というのでいきましょう。主イエスの名というものはですね、どういうふうに使うことができるか。十字架の死と蘇りと通して準備してくれている祝福、恵み、喜びというものを表すときに使える言葉だと言い直しをすることができます。イエス・キリストの名というものは何か、どこで誰に向けて使うことができるのか。サタンの働き、サタンの仕業というものを止めるために、神の義となっている神の民が使うことができるものです。もっとはっきり言うと、この名を使う人から見て、あなたが使おうとしたら、あなたから見て、その相手の人は身内の人でないと関係にあるときに、その人に向かって使うことができる。あるいはその人に邪魔をしているサタン、悪霊に向かって、あるいはサタンの仕業に向かって命令するときに使うことができるのがイエス・キリストの名なんですよ。それは注意してくださいよ。サタンや悪霊に束縛されている人で、あるいはサタンや悪霊に惑わされて苦しめられている人で、 その名を使う相手を身内と見るときには、あなたの身内と見るときには、イエス・キリストなっていうのを使うんじゃないんです。主イエス・キリストなを使わなきゃいけないんですよ。仲間ですから。つまり、主という言葉を使うことでもって、身内を表しております。キリストという言葉を入れることでもって、サタンの仕業に勝利する、束縛から自由にする、という意味を持つ言葉となるんです。これが分かると、使徒の働き書2章の37節と38節で、イエス・キリストの名によるバプテスマを受けろといった理由が何なのか分かってきます。使徒の働き書8章で、あるいは19章で、主イエスの名によってバプテスマといったこの違いがどうなのか分かります。あるいはこの最初の3章の17節で、主イエスの名で天の父に感謝をというのと、エペソの5章20節で主イエスキリストの名で天の父に感謝をというこの違いが何なのか分かってくるんですよ。簡単にこれだけ言っておきましょう。使徒の働きの書まず2章だけ言いましょう。これだけしかおそらく時間がないと思う。これだけでやめておきます。使徒の働きの書2章の37節と38節と見ていただきましょう。こう言ってるんですよ。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った、この私たちの誰か、イエス様を十字架にかけて殺した連中ですよ。人たちから見たらば敵ですよ。だからその敵に向かってどうしていいか、悔い改めろ、で罪を許していただくためにイエス・キリストの名で、サタンの仕業から自由になれる名でバプテスマを受けろと言ってんですよ。もう一ついきましょうか。使徒の働きの書は19章で言ってみましょう。この5節先に言っていきましょう。アポロがコリントにいた間、ポールは奥地を通ってエペソに来た。で、幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねて、彼らはいいえ、聖霊の与えられてとも聞きもしませんでしたと言った。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言って、ヨハネのバプテスマですと言う。そこでポールは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたんですと言った。それを聞いた人々は、主イエスの名によってバプテスマを受けた、なんで主という名前がついているのか。そうですよ、この連中も信じた人たちなんですよ。信じた時に聖霊を受けたかと言ってる。ただその信じ方が、残念な話、バプテスマのヨハネの教えを信じたというだけです。だけど仲間でしょう、もうすでに。でこの連中はもうすでにイエス様のことを信じているんだから、ヨハネのバプテスマあるけれどもイエス様のことを信じているんだから、それに対して何もキリスト云々という必要がないわけです。サタンのその仕業から自由になる必要がないわけです。だから主イエスの名でバプテスマを受ける、当たり前のことなんです。理論から言ったら、わかります。キリストと名がついたら、サタンの束縛から自由になる、あるいは自由になったという、その昔の話をするときにキリストという名前がつかなきゃいけないんです。イエスという名前のときには、十字架でもって達成してくれているものから受ける恵み、喜び、恩恵といったものを表しております。まあ、主イエスの名で天の地に感謝、あるいは主イエスキリストの名で天の地に感謝というのも、時間がないから来週続けることにいたしましょう。こういうふうにやってくると、実ははっきり言いますよ、この新改訳に間違いがあるというのを以前に見ました。このネストレ24番の訳では間違いがある、ステファロスの方に正しい訳があるというのも私が言った、覚えているところという理由がはっきりしてきます。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちが使いなさいと言われている名というもの、イエス様自身が私の名でというふうに言って、どういう名を使ったらいいのか、どういう時にどういう名を使うべきだとあなたが教えているのかという点に関して、どうぞ私たちが正しい理解をする問題を、正しい使い方をする問題を、これから先も導きを与えてくださいますようにお願いいたします。それだけじゃなくて、その正しい使い方をした時に初めてあなたが力を表してくださるという点に関して、どれほどまでにこんな大きな力が現れるものになるのかということに期待をした上でもって、この正しい使い方をすることができるものであるよ。どうぞこれから先も一体どういう点でもって、どういう点に気をつけた時に、どういう原則が働いてその名を使うべきなのかといった理論がしっかりと理解できるものになるよ。導いてくださいますように、教えてくださいますように
お願いいたします。でことイエス様が言った私の慣れというものに関して絶対間違った使い方はしない、正しい使い方として、いつもあなたからの力を 100% 働かせるものにすると言える確信の持てるものになるよ。どうぞこれから先も導き与えてくださいますようにお願いいたします。どのような名を使ったらいいのか、あなたの御言葉を通して教えておられるものを正しく理解できるものになるよ。導き与えてくださることをこの地で感謝をいたします。今日の講座を通じにあたり、この祈りと感謝と賛美と我々の主である様の皆を通して御前にお捧げいたします。